ではですね、ここからは音楽の授業に行きたいと思います。またやりますよ、今日は何の日みたいなものを、次の新しいネタが、新しい企画が思いつくまでこの小ネタコーナーやります。ですね、今日の何の日は4月28日を取り上げたいと思います。4月28日はゾウさんの日らしいです。ゾウさん、あの鼻が長いあのゾウさんですよ。でゾウさんは陸の哺乳類では当然一番でかい動物なんですけど、あのゾウさんが日本に初上陸した日が4月28日です。でいつの4月28日かっていうと、1729年徳川吉宗さんの時代です。吉宗さんの時代に初上陸、どこから来たかっていうとベトナムからです。私タイにね旅行したことがあるんですよ。それは会社の社員旅行で、その当時私は、ね、仏壇の会社に勤めてたんですよ。そう名古屋に大須ってところがあるんですけど、その大須が仏壇通りっていうね、仏壇の商店街がずらっと並んでるとこがあるんですけど、そこの仏壇屋のとこに勤めてました。だから売ってましたよ私。で位牌とかね、掘る機械とかもあるんですけど、私それガーってね掘ってました。ちょっと職人でしょ。で位牌とかって金箔とか貼ってるんでね、その金箔の貼ることも、まあ、今はできないですけど当時はやってましたね。すっごい繊細な作業ですよっていうところで、まあ、そういった仏壇とかその宗教とかね、仏教とかそういったつながりでタイって同じくその宗教とかそういった熱い国なんで、まあ、その神話性ってところでタイに遊びに行ったんですけど、まあ遊びじゃない、研修旅行に行って、まあいろんな文化を勉強してくるっていう社員旅行に行ったんですけど、男性陣は風俗ばっかり行ってたっていう話です。でちょっとゾウの日に戻るんですけど、なんでタイの話したかっていうと、私そのタイでゾウさんに乗ったっていう、それが言いたかったんです。はい、思ったよりもね高い位置なんですよ、ゾウに乗った時。その高いところから結構見下ろせる感じですね。でゾウさんの毛っていうか、もう毛じゃないですね、あれはもうなん針金っつうか、なんかもうすごいもので覆われてました。でも温厚でね、すごくイメージ通りでしたね、ゾウさん。でその今日は何の日に戻るんですけど、そのゾウさんがね、ベトナムから初上陸した日に、最初にその当時のね天皇の御前で披露されて、その後江戸に運ばれてたっていう。で最初の天皇にお披露目されて、もうあまりのでかさに大変感動なさったそうなんですけど、その後江戸に運ばれて約1ヶ月かかって徳川吉宗さんに送られたそうです。吉宗さんに送られたそうなんですけど、まず飼育費に莫大な費用がかかっちゃって、ちょっと吉宗さんちょっとギブアップされちゃって、でその後見せ物小屋っていうんですかね、ああいうところに入ったりしたんですけども、それでもやっぱり飼育費っていうんですかね、もう追いつかなくなっちゃって、赤字になっちゃって、とうとう栄養不足で、そのゾウさんっていうのは21歳でお亡くなりになったそうです。でゾウさんの寿命っていうのはなんか書いてあるところによってまちまちだったんですけど、人間並みに長いって書いてあるそういった本もあって、でそれを考えると21歳で死んじゃったゾウさん、ちょっとね早死にだ、なんかかわいそうだなと思いますね。なんかベトナムでね平和に暮らしてたのに。ということでゾウさんとは全く関係ないんですけども、楽曲紹介といきましょう。楽曲紹介はとってもいい曲です。シャイニングスター い、紹介した楽曲はシャイニングスターという曲でした。これはですね、当然ですね、著作権フリーのところからダウンロードしてきたんですけど、私最近ちょっと YouTuber としての活動もスタート切った感じでですね、まず作った動画があるんですけど、それは私がすごい可愛がってる野良猫のひみこちゃんっていう子がいるんですけど、そのひみこちゃんの今まで撮りだめしたショートムービーをつないでつないでつないで一本の動画にしたひみこちゃん動画があるんです。それの曲に使ってもいるので、猫好きな方はぜひね、本田を検索してそこから動画にたどり着けるようにはなってるので、プロフィール欄にね、YouTube のチャンネルリンク先あるんで、ぜひですね、このシャイニングスターの曲を楽しみつつ、ひみこちゃんも見てくださいということです。はい、ここからですね、課外授業に入ります。で、課外授業っていうのは何かっていうとですね、インフォメーションの科目なんです。これはで、初めての方にちょっとご説明しますね、簡単に。で、前番組のドリームラッシュの時は私がリオンちゃんの肩をね、相方リオンちゃんの肩をこうもみもみするんですよ。優しいタッチで、時にはグイグイもみもんで、でそれでリオンちゃん肩こりすごい激しかったんで、もう痛いとかすごい言うわけですよ。キャーとかーとか言いながらインフォメーションするっていう、ちょっとね、笑いありのコーナーだったんですけど、今私単独番組になっちゃったんでそれもできないんですけど、でもやっぱり続けたいと思ったんで、この肩もみインフォメーションはやっぱりみんなで盛り上がっていく皆さん参加型の番組ですっていうコンセプトもあるし、これちょっと続けたいと思って、無理やりなんですけど肩もまないインフォメーションとして続けることにしました。で、肩もむのもまないのどっちなの、なんでそんなややこしいタイトルって感じなんですけど、これちょっと意味があって、ゲストさんが来られた時は肩もみインフォです。で、私一人だけの時は肩もまない、肩もめないインフォメーションです。で、インフォメって言ってるけど何をインフォメーションするのってとこなんですけど、それはですね、前回が服部義雄さんでした。で、そのお友達紹介で、今回は初登場ですね、篠戸様の漫画コモンなどを紹介していきたいと思います。緊張しますね。はい、いきますよ。はい、今回の肩もまないインフォメーションは服部義雄様からの紹介で、篠戸さんのコモンなどを紹介します。これ漫画ですね、コミックですね。主人公は松本先生という26歳の若い男性教師です。大学卒業後に一旦営業職に就いたもののですね、やっぱ営業職って、私も営業職だったんです、ずっと東京に来る前、残業とかね、激務でね、本当に辛いんですよ。休みの日も電話かかってくるしね、そんなこんなで体調を崩してしまって、また学生時代からのね、彼女ユミちゃんっていう可愛い女の子もいるんですけど、そんな感じでお忙しくてですね、ユミちゃんもなんかちょっと不満がちだったんですよ。そんなこんながあって、営業は退職しました。で、大学時代に取得した教員免許のおかげで高校教師として再出発をしました。はい。で、学校って放課後になると当然部活動が始まるじゃないですか。野球部のこう球を打つ音、カキンカキンとかそういう音だったり、バスケットだったらシューズのキュッキュッキュッっていう音あるじゃないですか。ああいう音とか、ボールが床に叩きつけられる音とかね、あと吹奏楽の楽器の音とか、そういう放課後の賑やか、放課後の喧騒ってありますね。皆さんも想像してくださると思います。そう、その喧騒の中に先生は、松本先生はテニス部の音を見つけます。という見つけるというか、もうテニス部の音だけが響いてくるんですね、心の中に。そうです、松本先生はかつて高校時代にテニス部でインターハイに出場経験がある選手だったのです。 でもできるだけ、まあ、あの波風立てずに、まあ、平和に淡々と暮らしたいなと、ユミちゃんの彼女との交際も順調にいきたいしっていう、そんなそんないろんな気持ちが交差して、テニス部の音に耳をかけ傾けながらもその気持ちに蓋をするんですね。でもその魅力ある先輩教師の誘導やテニス部の、部員の純粋な気持ちに徐々にこう後押しをされて、そして何より先生自身がテニスが好きっていう気持ちによって、先生はとうとうテニス部の顧問になります。さあ、松本先生率いるテニス部はどんなチームなのか、スポコンなのか、テニスの王子様なのか、テニス界のルーキーズなのか、エースを狙いなのか、古いですね、エースを狙い、篠戸様の顧問などは漫画ハック、アルファポリス、ライン漫画などなどでご覧いただけます。テニスの漫画っていうと、スポーツ漫画って印象があるんですが、私も、まあ、公園でね、なんか仲間と軽くこうラケット打つような、そんなレベルぐらいの知識しかないんですけど、要所要所にですね、テニスのルールとか解説がされていて、テニスを知らなくても読めますね。あとはそうだな、主人公が先生というところで、先生から見た生徒の様子っていうのが面白いですね。なんつうんかな、結構割と序盤の方である一人の生徒がインターハイに行きたいみたいなこと言うんですよ。先生、高校時代インターハイに行ったんでしょって、自分も行きたいです、どうしたら なれますかみたいなことを結構真剣めに言うんですよね。そしたらこう松本先生が、本気でインターハイ目指すなら部員減るけど覚悟あるって聞くんです。まあ、そしたら結構練習がハードになるのかなと思うじゃないですか。でもその日から始まったのはテニスじゃなくて、テニスコートの草むしりなんですよ。そう、草むしりなんですよね。まあ、で中にはね、生徒の中には、まあ、がっかりした生徒もいるんですよ。で、まあ、やっと体を動かせると思ったらグランド300周とかね、まあ、がっかり、またがっかりする生徒がまた現れるわけですよ。部員減ってもいいかっていうのは、まあ、要はそういうことだったみたいなね。でそのリタイアする生徒の気持ちだったり心情とかね、そういったところも先生目線で書かれてて面白いです。その部員たち同士のね、部員たち同士の関係性っていうところも公平に見つつも、必要なタイミングでヘルプをしていくっていう、そういうコーチングとしてもね、なんかちょっと面白いなと思いましたね。これはテニスだけじゃなくて、その職場とかバイト先とか、あらゆる、私だったら劇団とかね、あらゆるチームワークに共通する、なんか共有、なんか共感できるような、なんかそういったエピソードもちょいちょいあって、この松本先生がテニスの才能だけじゃなくてコーチングとしても花開いていくんじゃないかなという、今後の展開が楽しみです。でね、彼女のね、ユミちゃんとね、一旦別れちゃうんですよ。もうなんか顧問になると、まあ、テニスとか運動部ってやっぱり試合とかさ、土日とかにあるし、しかもインターハイを目指すってなったら、もう生活プライベートの大多数をもうその生徒たちにシフトしていくわけなんで、それでなんかユミちゃん、結構ユミちゃん束縛系の構ってほしいタイプなんで、まあ、ちょっと喧嘩しちゃうわけですよね。喧嘩っていうか軽く言い合いになっちゃった時に、先生はじゃあ別れようかって言って別れちゃうんですよね。まあ、そういったラブコメ、そういう恋愛ものとの要素もあって、面白いですね、ぜひ。で、そうで、スポーツ漫画って体と全身動かすわけなんで、そのいろんなポーズあるじゃないですか、打つポーズとか、なんかそのスピード感だったり、なんかそういうのも、しっかり表現されてて、篠戸様の画力素晴らしいなと思いました。あ、でやばいですね、時間が。あ、で、篠戸様からの告知なんですが、 雑誌ソフトテニスマガジン、月刊誌ですかね、ソフトテニスマガジン様とのコラボ企画がありまして、聞かせてみんなのエピソードというコーナーがあります。始まります。そのエピソードの投稿はソフトテニスマガジンのポータルサイトから投稿できるということなんですが、皆さんが要はどんなコラボ企画かというと、皆さんが私こういったテニスエピソードがありますっていうのを投稿するじゃないですか。そのエピソードが、その投稿が採用されたら、篠戸さんがそれを漫画として書き起こしてくださって、そしてその雑誌に掲載されるという大変熱いコラボ企画なんですね。でこれ面白いなと思ったのが、私テニスできない、テニスしたことないっていう方でも大丈夫ということなんですよ。例えば今回ご紹介した顧問などを読んでいただいて、漫画の本編読んでいただいて感じたテニスの面白さだったり、そのテニスをやってみたいとか、テニスにまつわるエピソードなら何でも良いということなので、ぜひぜひですね、投稿していただきたいなと思います。そして顧問などを読んでいただきたいなと思います。掲載開始は7月からを予定しているような、しているということなんですけども、詳細はですね、篠戸様のツイッターとか見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。篠戸様、ひらがなで篠戸で、私は検索できましたね。はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。今回ご紹介しましたのは篠戸様の顧問などでした。はい、この番組は笑っていいとも、この番組はじゃない、この科目は笑っていいとものテレフォンショッキング方式で次の作家さんは決まっていきます。ここまでですね、今回までずっと漫画家さんでつながってますが、漫画家さんと決まっているわけではありません。インターネット上で何か作品を発表している方であれば、漫画家さんだけでなく、イラストレーターさんや声優さん、作家さん、作詞作曲家さん、何でもありです。これからどんな方につながっていくのかが楽しみです。篠戸様に次の方紹介いただいたんですけど、まだちょっと返答がいいですよ、紹介していいですよっていう返答がまだちょっと今のところ来てないので、まだ秘密とさせていただきますが、これ交渉成立となったらもう新しいジャンルに飛び出しますよ。だから皆さん楽しみにしていただいただけたら嬉しいなと思います。30分間皆さんありがとうございました。この番組はですね、私と視聴者様と皆様のご意見や参加で作られる番組です。ご意見、ご要望、出演者への激励、何でもありです。番組内の専用アドレスは毎番組のドリームラッシュ引き継いでます。 dream@pifuri.net までお寄せください。またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。この番組学問のすすめのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いします。さっき言ったひみこちゃんのなんかツイートもしてるんで、ぜひぜひ見てください。でこのツイッターアカウントに関してなんですけど、イメージイラストは漫画家として活躍されている島口ホラサイさんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただきます。でもしね、島口さん の地獄シャワーっていう、ね、漫画があるんですけど、それ更新とかしてったら、それの告知とかもしていきたいと思ってます。すごく面白い漫画なんで、ぜひぜひ読んでいただきたいと思います。それではまたね。